はい、というわけで、始まってまいりましたけど、
うん、
PS ラジオなんですけど、
はい、
ツイッターの方に気になるメッセージが来てますので、はい、てっちゃんさんと愛族に呼んでみようかなと。
うん。
てっちゃんアットモテラジさん。
はい。
落としたさんからヒゲ剃りのシェービングクリームの贈り物か。ありがとうございます。ヒゲが濃ゆいので重宝します。楽しく毎日ヒゲ剃りします。ほう。
ありがとうございます。
一体なぜこんなことに。
嬉しいですね。
いや、励みの
励みのヒゲ剃りですね。僕ヒゲが濃ゆいんで、もう毎日のようにヒゲをね、はい、剃るためにはシェービングクリーム必要なんで。
シェービングクリームをなんで入れてたんや。
え、何の話？
え、これは何、あの落としたさんがシェービングクリームを送ってきたという。
はい、欲しいものリストに僕が入れて
る。あ、でしょ。
はい。
だからなんで入ってたんや。
欲しいからね。何回このやり取りしたらいいの俺は。
いや、変なもん入れすぎでしょ。
変なもんじゃないでしょ別に。
はぁ、落としたさんが、じゃあ、でっちゃぎに、シェービングクリームの一つも送ろうかと。
ああ、はい、ありがとうございます。
よかったね。なんか、お誕生日的なもんなんですかね。
そうですね。
え、お誕生日やったんですか？
ん？いや、全然お誕生日でも何でもないですけど、
はい。
ありがとうございます。
てっちゃんのお誕生日って何月やったっけ
?10 月ですね。
ああ。
近いっちゃ近い。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
はぁ。で、アイゾ君は、あれ？あ
れ？切れてますね。
アイゾ先生、なんなんこの人。今、アイゾ先生を呼び出しておりますけど。
はい。
え、なんか変な音してません？
いや、まだアイゾ先生繋がってないですね。
ああ。
幽霊ですね。
幽霊ですか。じゃあ、僕なんですけども。
はい。
藤村さんという方が、
はい。
朝日クリア朝日を、励みクリア朝日を、
はい。励み朝日。
はい。で、いつもありがとうございますって。
うん。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
どうしたの？
いや、送ってくれた人にさらにお礼言われるってどうなの？
励み
ですよね。
うん。
もうなんか意味わからんけど、クリアサイは届いてめっちゃ嬉しいですわ。
死ぬなってことですね、
まだ。死にます。あ、死ぬなっていうことか。
そう、これが飲み終わるまでは死ぬなっていう。
で、もう一つ。
はい。
インド、ソアン、パプティ。という。
はい。
お菓子ですね。
インドソワンパプティ。
はい。
クッキーとかですか？
チョコ。前なんか誰かがね、インドのこういうお菓子。
あ、インドのお菓子。
そうそうそうそうそう、なんか四角いキューブみたいな。
うん。
お菓子が美味しいよっていう話を。
うん。
してくれたんですよ。
うん。
で、これなんかアマゾンにもあるなみたいな感じで、いつか買おうと思って入れてて忘れてたんですけど、
うん。
まさかこの、方が送ってくれたっていう。うん、やはり藤村さん。
ありがとうございます。
で、うん、ですよ。
はい。
さらに、過炭酸ナトリウム。
過炭酸ナトリウム？
1 キロ。
うん。
いつもありがとうございます。放送のネタになればいいなって言って、うん、藤村さんが。
ああ。
なんで過炭酸ナトリウムなんて、こんなもんが送られてくんのって思ったら。
うん。
僕入れてた。
入れてた？
はい。なんで入れてたんやろ。
うん。
ちょっと意味がよくわからないんですけど、
俺も今、ブタオさんが言ってる意味が全然意味がわからない。
いや、だから、欲しいものリストって怖いな。
なんで入れてたんでしょ？
いや、だからなんで入れてたんでしょうね。
うん。
もうありがとうございます。カタンさんナトリウム、多分選択、うん、いや、あのね、愛蔵君、さっきから散々呼んでるのに、ね、無視なの。
え、俺からかけてんだけど、全然繋がんなくて。
いや、かけてんのもこう、あの、グループ会話に入れたし、こっちからも何回もかけたのに、
ま、
ずっとかけてくるんですよ。しかも、トゥンティントゥン、トゥトゥトゥとかって言って。
すいませんね。
気狂いそうになってましたよ。
申し訳、こっち。申し訳ございません。
んこのスカイプが最近、なんか、常時接続っぽいことなってんのが良くないのかな。
うん。俺からかけると、何、通話に参加できませんになっちゃうのよね。
いや、だってこっちは参加させてるのに、
なんか。参加してるのにもうってこと？
いや、参加させてるのにずっとコール無視されるし、
コールは鳴ってない。今鳴ったよ。
え？
一回は鳴ったけど、はい、それ以外は鳴ってないで、こっち。
鳴ってないでと。
鳴ってないで。
ああ、まあこういうスカイプの謎を解き明かせる方がいらっしゃったら、また、情報いただけたらなと思うんですけども、僕らにとってはもう謎でしかないんですよ、こういうの。
うん。わかんないよね。
うん。そんなてっちゃんなんですけど、
はい。
最近、最新映画って、っていうのを見たんですって。
はい、
最新映画、
はい、最新映画ほやほや見てきました。
じゃあもうなんかあれですよ、藤村さんにもらったカタン酸ナトリウム食いながら行くしかない、
はい、その和三盆みたいなもんなんですか、そのカタン酸ナトリウムとかって塩とかそういう系じゃない？
なんかね、洗濯槽に、
うん、
これを溶いて掘り込んだら、
あ、
洗濯槽のカビとかなんか泥とかがどんどん浮いてくるみたいな話を聞いたんですよ。
ああ、じゃあそれ豚さん食って体の中洗濯するけど、口から泥とかうえって出してくる。うえ
って。洗濯槽ってめちゃくちゃ汚いんですよね。
うん。
それがなんかどんどん綺麗になりますよみたいな、どっかで見てなんか無意識に入れたんでしょうね。
あれよね。だから汚いの綺麗にするところは汚いみたいなもんよね。
うんうん、うん。洗濯機で入れたら、いろんなもの洗うじゃないですか。
はい。
どんどん汚くなっていくんですよ。
うん。じゃ洗濯機洗う洗濯機買わない
と。そうそうそうそうそう。だから過炭酸ナトリウム。
ナリウム欲しかった。豚様食べて口から泥出していこう。どんどんゴミとか。で、そんな中ね、新着映画、新作ホヤホヤ映画を3本も見てきました。
はい、3本
見すぎ
ー。すごい、
ね。なんだ、きついって。
うん、見すぎーって。
いや、映画館でね、はい、新作をなるべく見ようと。
学生さん映画をな、いつでも見れるぐらいなりなよ。うん、
いや、ほんとよ。ほんとほんと。いや、映画見るってね、うんうん、意外と難しいんですよ、映画館で。
難しい。時間が合わない、
まず。そう、まず時間、
うん。
単純に時間ですな。
うん、まず時間を、その上映時間に合わせ、かつ、うん、2時間なり3時間なりを取らんとあかんわけじゃないですか。
そう。で、そして映画代。
高い。
気軽においそれと出せる金額ではなくなってきてますよね、うん、だんだんと。
だって 4DX とかってなって3000円ぐらいする。
した。
3500円って。3500円ってもう、なんか食べ飲み放題のレベルですよ、なんか居酒屋とかで。
なんかビールぐらい、ねえ、ビールサーバーぐらい横に置いててくれて。
映画館で
ね。ほんまに。
で、まあ、そのとかね、そんな中、映画見てきましたよ。
うんうん、
まず、第一作目が、バットマン VS スーパーマン。
一作目。勝手にシリーズなんで。
いや、これ今日見たんですよ。今日見てきて。
ほやほやん。
ほやほや。
はい。
超新作中の新作で。
はい。
これね、マン・オブ・スティールって皆さん見ました？
見てない。
あんま面白くないから見ないでもいいんですけど。
てっちゃぎがあんまり面白くないって抜かすから。
そうそうそうそう。それの続きなんです
よ。いや、ちょっと待ってよ。見なくていいって言ったやん。
でも、ね、いや、でも俺は見たのよ、はい、マン・オブ・スティール。
はいはいはい、はい。
で、バットマン VS スーパーマンと。
はい。
で、マン・オブ・スティール中に実はバットマンいたらしいんですよね、あれ。
なんか、 歩いてる時に後ろの窓にフッていたと、みたいな。
あの、幽霊っぽくんじゃなくて、うん、スーパーマン同士が街中で戦ってる時、ビルとか全部崩壊していくんですよ。
はい。
で、それで、あの、ブルース・ウェインの会社のビルとかも崩壊してて。
うんうんうん。
で、社員とか足切れたり。
うんうん。
めっちゃ人死んでるんですよ、何千人も。あの戦いで。
え、それで。
スーパーマンが戦ったことによって。
それでバットマンがイラッと来てたん？
そう、イラッと来て、こいつ絶対倒すって。で、世論の声も高まってるわけですよ。
え、ちょっと待ってください。その、マン・オブ・スティールっていうのは僕らは全員見てないわけじゃないですか。
はい。まあ、簡単に言いますよ。
うん。
だから、クリプト星人ですよね、スーパーマンって。
はい。はい、
で、それで地球に送られてきて、
はい。
で、あの、地球人の両親に育てられて、
はい。
まあだから、ほとんどストーリーはスーパーマン的な感じですね。で、その、生き残りのクリプト星人が来て、
うん、
あの、スーパーマンと一緒に、
うん、
あの、また再建しようと。
うん、
だけど、スーパーマンがいやって地球で暮らしたり、うん、じゃみたいな、地球人守るって。
うん、
そしたら仲間割れして戦うみたいな。
うん、それスーパーマン2最強、あの、ちゃうわ、あの、冒険編とそっくりじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。で、それでスーパーマンが勝ったと。だけど、戦いは地球で行われたんで、
はい。
被害がすごかったんですよ。
え、つまり、その、マン・オブ・スティールのスーパーマンもちょっと悪いやつな
ん？いや、悪くない。だから、ウルトラマンみたいな感じ。
天然
っていうか、だから、あの、怪獣が来て戦ったらビルとか壊れるでしょ？
そっと。
そっとって言われるとね、でも、ビルとか壊れた下にバットマンがいたとしたら？
で、スーパーマンに悪気がないみたいな。
悪気は全くない。
全くない。
スーパーマンむしろめっちゃ人助けしてるんですよ、うん、その子も。
はい。
めっちゃ。
うん、
だけど、世論は、
うん、
あの、スーパーマンとかってちょっとやばないみたいな。
え、スーパーマンがあの相手バーンって殴ったら、
うん、
その相手がビル潰しながら飛んでいくみたいな話ではないの？
そう、そんな話。
え、じゃ悪いやん。
いや、わあ、だから、あの、普通の人間は殺さないんだけど、
うん。いや、じゃない、その、同じ星人を殴った先に人が いるのも構わないしにぶっ飛ばすみたいな。
まあ、まあ、相手が吹っ飛ばすからね。
から、カチンと来て。
いや、もう戦うしかないじゃない。相手は地球を滅ぼそうとしてるから。
ほうほうほう。
もうやるしかないと。だから、これがマンオブスティールの話で、その時に、戦いの時にビルが倒れるところとかに、ブルース・ウェインがいたんですよ、
うんうんうん。
で、スーパーマン許せんって。こいつは今んとこ味方のふりしてるけど、
うん、
味方のふりっていうか味方かもしれんけど、
うん、
近い将来敵になる可能性もあると。
うんうん、
倒さんといけんって。でも、うん、執事がいるじゃないですか。
うん、
バットマンの。
はい、
あの死ぬでとか言われて、しょっちゅう。
うんうん、
あの勝負にならんみたいな。
うんうんうん
で、みんなが思ってるよね。
うん、で、うん、議員の人が、アメリカの、まあ、スーパーマンがなんかしょっちゅう勝手な行動するから、ちょっと承認喚問みたいな。
うん。
やるわとか言って、どんどん反スーパーマンの世論も高まっていくわけですよ。
うん、
で、バットマンがついに戦う。
お
う
お
う。バットマンとスーパーマン、どっちが勝つのかって
。悪いの、スーパーマン。
悪くはないな。で、バットマンも、
うん、
あの、過激になっていってるんですよ、どんどんやり方が。スーパーマンが出た後で。ジョーカーとかも倒した後なんですよね、このバットマンって。
うんうん、
あの、白髪とか生えてるんですよ。
ああ、だいぶ年取ってんの。
うん、年取ってるバットマンで。
うん、頑固になってるのね。
まあ、熟年で、で、それで、実は、
魅力的。
結構ね、なんつうの、焼き印みたいな。あるじゃないですか。
違う。ああ、はいはい。
そうそうそう。あれのバットマン型を犯罪者とかにやってるレベルで。
ちょっとバットマンの方が悪いじゃないか。
そうそうそう。だから、クラーク・ケント新聞社でしょ？
うん。
だから、ちょっとこのバットマンとかやつなんとかなりませんみたいな。
うわ、ね、なんか。
じゃお互いを否定してる。
そうそうそう。
でも、
確かにバットマンもどんどん過激になっていってるんですよ。犯罪者を、なんつうの？法の外から取り締まる。役じゃないですか、バットマンって、
うんうん。
警察も一応バットマン捕まえるっていうね、大義名分あるにしろ。
うん、
はい。
でも、クラウケントがゴッサムシティは腐ってるみたいな。
世論を喚起しつつ、自分はスーパーマンとして、好き勝手もしつつなんだ。
そうなんですよ。でも世論はスーパーマン8割大好きなんですよ。やっぱり助けてもらってるからみんな。
ああ。
でも心のどっかで怖いなっていうのはあるんですよ。うん、
それはまあ、コントロールできないこと、力ですね。ただあの、バットマンはもう、なんか、完全にダークナイトじゃないですか。
はい、完全にダークナイトです。
どうすんの、そんな頑固じじいなって。
そう、頑固じじいで、スーパーマン絶対倒さんといけんって、もう頑固で。
しかも、あれじゃないですか、もう、背中で語ろうとしてますやんか。
うん、しかも、
うん、見て覚える。
バットマンが過激な、
はい。
あの、なんつうの、取り締まりとかしてた理由が、
うん。
クリプトナイト。
うん。
石を探すために、しかも、その、執事にまで嘘ついて、核兵器を追ってるみたいな。
うん。
で、実はその石を追ってて、
うん。
石を手に入れてバットマンを倒そうと。
ほ
う。ほうほうほう。まあ、バットマンを倒すんや。
あ、じゃあ、スーパーマンを倒そうと。
スーパーマンを倒すにはクリプトナイトしかないですからね、こうなって
きた。うん、無敵だから。
うん、
で、このバットマンが、
うん、
めっちゃ筋トレとかしてるんですよ。
うんうんうん。
めっちゃウエイトトレーニング。めっちゃ、はい、もう300キロぐらいのスクワットとか、
はぁ、
50キロとか60キロ荷重懸垂とか、
うん、
めっちゃタイヤハンマーで殴ってたり。
でもキャプテンアメリカは400キロのベンチプレスしますからね。
あれ超人でしょ、だから。バットマン金持ち。
金持ち。嫌なやつや。
でも、土球の金持ちですよ、バットマンって。
うんう
ん、何百億動かせるレベルですよ。
うん、
ゴッサムシティの顔役だし、して、それで。
ちょっと待ってくれ。今なんかのすっげえ納得いかないこと思ったけど、はい、
うん、
ゴッサムシティの顔役がブルース・ウェインですよね。
はい。
で、街が腐ってるんですよね。
うん。
お前やんって。
いや、だから、バットマンが言うんですよ。
うんうん。
指示にね、言われるわけですよ。今まであんなあなたは、悪を、なんつの、
うん、
倒してきたでしょって、
うんうんう
ん。なんでスーパーマンと戦わないといけないのって。
ほんまや。
言ったら、
うん、悪は雑草だって。虫っても湧いてくるて。
はい。
元を立たんといけんって。
うんうんうんうん。
だからスーパーマンが来てから変わったと、何事も。
あ、俺が帰り見られなくなったみたいな。
うん、まあそういう問題もあるかもしれん。で、バットマン死に鍛えて、めっちゃ鍛えて。
うんうん、
鍛えて、普通のバットマンのそのゴム製のスーツみたいじゃないですか。
そうですね。は
い、
うん、
だけど、じゃなくて、対スーパーマン用に、
うん、
ハイパーバトルスーツみたいな、もう全部鉄製の、
はい、
めちゃくちゃガチムチ。
うん。大柄になっていくの？
アイアンマンみたいなんですよ。
大柄アイアンマン。アイアンマン。みたいな感じ。大柄バットマン。
ベン・アフレックだから。
ベン・アフレックがバットマンなの？
はい。
そうでしょ？
だから、めっちゃ顎も割れてるんですよね。
あ、まあでもバットマン大事なとこかな。一応。
うん。で、めちゃくちゃガチムチで、でかいし。
うん、
硬いだけならスーパーマンと引け取らないですね。
うん、
いやもう、足とかね、
うん、
ブーツ、バットブーツっていうのが分かるけど、普通のブーツじゃなくて、
はい、
なんか、鉄の塊に足入れたみたいな。
ああ、もう、それだけで鍛えられてきそうですよね。
うんうん。
うん、
で、それで、いざ、バットマンとスーパーマンが戦うわけですよ。もう、憎しみですよ、バットマンからしたら。スーパーマンのせいで、会社は、
うん、
のビルは潰れるわ。
うんうん、
ゴッサムシティ何千人も死ぬわ。
うんうんうんうん、
お前さえいなければと、
うんうんうん、
それでもスーパーマンいなかったらそんな死んでないってこと？
いや、スーパーマンいなかったら、
うん、
地球は終わってます。
うわ、
その元クリプト星人のやつらが。でもスーパーマンが地球に行かなかったら、他の星だったら、
ああ、そう
か。だから悟空みたいなもんなんですよ。ブルマが言ってたじゃないですか。
ほう。
孫君がいるから来るんじゃないのって。
ああ、
でもね、
うん、
そもそも孫くんは地球を占領しろって言われて送られてきたんですよ。
はい。
侵略者なんですよ。
はい。
でも孫悟飯に、こう、拾われて頭打ったせいで、いい子になってしまったんですよ。
うん、うんうんうんうん。
でも、成長も止まってしまったんですよ。
そこでね。
そうだっけ？あれ、そういうことだった？あれ。かもしれんけど、まあ、それはいいけど。
うん、
だから、でも、バットマンは、多少年取ってる、熟年のバットマンなんで、
うん、
ね、戦いがね、うん、めっちゃ卑怯。
あ、卑怯とは言うまいね。
いや、なんつうの、金とコネ。
ね、
どんなスーパーヒーローもね、このバットマンに勝てる気がしない。
強いんだ。もう渡り合えるんだ。
もうめっちゃ、だって、スーパーマンって、
うん、
あのスーパーマンですよ。目からビーム出したり、
うん、
あの、滝を止めたり、ふふって息吹くだけで、
うん。
で、それこそビルなんかバンバンバンバンって倒壊させるようなやつに、
うん、
バットマンが戦うんですよ。
でもね。
賞賛があって。
でも今までね、
うん、
バットマン世界の、
うん、
バットマンの宿敵って誰ですか？
まあ、ジョーカーかな。
いや、バットマンじゃないの。スーパーマン世界。
人間。
レックス・ルーサーって大金持ちやったでしょ？
あのね、出てきます。
あ、出てくんねや。
出てくる。ルーサー出てくる。
レックス・ルーサーって大金持ちが、
うん。
大金持ちのおっさんですよ。
はい。
こいつがスーパーマンの宿敵やねんから、
うん。
それ考えたらバットマンの方がよっぽど強いやろ。
で、レックス・ルーサーがもう出てきて、
うん。
おー、これはクラーク・ケントとって、
うん。
ブルース・ウェーンって、夢の対談だらーとか言うんです。
はい。はい、
おー。
なんか、結構おちゃらけた若者なんですよ、うん、今回は。
あ、あれなんでしょう、あれ、ジェシー・アイゼンバーグ
だった。そうです、ソーシャルネットワークの人。
うん。こっちのあの、あれか。レックス・ルーザーは Facebook を持ってるみたいな話なんか。
そうそうそうそう、そう。
IT で稼ぎました、
ね。今風の超お金持ち。
で、マクドナルドとか食いそうな。
うん、しない。あの、グミとか食べてる。
T シャツとか着てそうな。
着てる着てる。T シャツにスーツ。で、スニーカー。今風。
はい。
バットマンは常にスーツ。
だからレックス・ルーザーがバットマン、あ、スーパーマンの宿敵ではねんから、金持ちプラス、すごい体力の持ってる、バットマンやったら、まあ、スーパーマン戦えそうじゃないですか。
しかも卑怯なんですよ。
レックス・ルーザーも卑怯でしたからね。
あのね、もっと卑怯、はい、今回のバットマン。
そう
なんだ。なんか卑怯っていうか、
うん、
勝つために本気で何でもやるなっていう。
うんうんうん、
なんか笑ってしまう、見てて。結構ね、
うん、
隣の人もね、友達と行ったんですけど、うん、バットマンが活躍するために笑ってしまったお互い。卑怯なんか、大人っていうか、なんかね、スーパーマンの強さってまっすぐな強さなんですよ。
スーパーマンあんまりね、そういう卑怯なことしない。
卑怯っていうか、まっすぐに、純粋に強い。
だってそんな何か策を浪する必要ないじゃないですか。
だけどね、バットマンはね、絡めてなんですよ。
うんうん
相手が嫌なことを先回って必ずやってきて、相手が嫌になるっていう。
うん、うん。
いいですね。あの、この、今一番好きなバットマンかもしれない。
一番好きなバットマン。うん。
うん。あの、なんつうの、ダークナイトとかの。
あまり魅力はないですね、ダークナイト。
あの、バットマン結構好きだったんですよ、僕。
おお。
俳優が好きだったんで。クリスチャン・ベル。
はぁ。
その前はなんだっけ、あの、バードマンの人。
マイケル・キートン。
でしたっけ、あの、ペンギンとかが出る
やつ。マイケル・キートンの次に、はいはい、バル・キルマーとかやって
た。ああ、そうか。でも多分マイケル・キートンの方だよね、それ。ペンギンとか。
そうですね。ね、ブルース・ウェイン
バットマン
結構好きだ。え、もう、ね、ベン・アフレックがいいんですよね。
お
お。あとね、
うん、
ワンダーウーマンとかも出てきますよ。
あ、他にもヒーローはいるのか。
あの、フラッシュマンとか。
フラッシュマン。
はい。
テレテレレテレテレレ
だからあの、何ですか、ジャスティスリーグのやつら。
あ、フラッシュ。
フラッシュ、フラッシュ。
あの先行の。
うん。
なんとか、フラッシュ。
早いやつ。
あ、そうなの、グリーンランタンとかは出てこないですよね。
グリーンランタンはなんか、あれでしたね。嫌われてましたね、あれで。レゴムービー
で。あ、そうそう。レゴムービーでグリーンランタンとは飛ばない
いや、スーパーマンまた隣だねって。
かわいそうに、あれ。
いや、もうね、いいんですよ、今回の、バットマン VS スーパーマン。
俺がブルース・ウェインだったら、まず基本的に、なんだろう、正体を探って、新聞社に書き込みかけると思うんだけど、そういうことはしない、さすが
に。でも、新聞社の編集長が、あれなんで、あの人なんです、あの、なんだっけ。
有名人。
あの、はい、あ、なんだっけ。マトリックスの、
キアヌ・リーブス
の上司。
黒人の人。
上司誰やねん、マトリックスの人。あの、序盤に出てきたあれか、あの、遅刻するなら、あの、もう。
確かに上司。
あの、あれ、なんだっけ、ほら、黒人の方。
名前は、わかんない。
なんちょっとド忘れしてしまった、ビールも飲んで酔っ払って。サミュエル・ジャクソンじゃない方。
あの、ローレンス・フィッシュバーンがやってた人でしょ。
そう
そうそう、それがし、
誰やったっけ あの人。
名前、名前はいいんじゃない？
そう、急に。
モーフィアス。
そう、モーフィアス。
モーフィアスが上司なの？
うん。
あ、そうなんや。
大柄。
大柄やね。
あ、あいつが何なの？
いや、なんか、いいなって。
いいな。
そんなとこに出てんねんよ。
結構頑固だよ。誰がこう思う男の記事を見たいんだって。
うんうん、
で、クラフケントは必要に、バットマンのアンチの記事書きたがるんですよ、新聞で。
うんうん、
で上司は、お前、アメフトの記事書けって言ったよな、って。
うんうんうん、
誰が読みたいの、バットマンの記事なんか、とか言って。
うんうんうん、
いや、でもね、って、
うん。
このバットマンやりすぎなんですよ、って。
うん、
相当バットマンアンチなんですよ、スーパーマン。
そんなことしたらバレるよ、ほんまに。
だブルース・ウェインレベルならバレてるんですよ、もう。
バレる。
とにかくスーパーマンを倒したい。そのためには、ケンスリ
ー、
スカット。
そんな追いつかねえわ。
でもやってた。いや、でもね、やっててよかったよ、多分。
よかった面もある。
うん、よかった。まあ、だってスーパーマンが初めめっちゃ押すんですよ。
プロス、普通に戦ったら押すでしょ。
ビル1階から最上階までドコドコドコドコドコドコって壁ぶち破ってバーンってやれて、
うん、
屋上でグーってバットマンなってて、
うん、
知らなくてよかったな、それ。
だからスーパーマンが言うんですよ。本気だったら死んでたよって。
そうやね、あのね、スーパーマン、スーパーマン唯一の弱点は、あの、相手に気を使って技をかける。
あとあんまり、あの、人間殺さん。
そう、あの、本気であまりやらん。
そうですよ。だって本気出したらハルクと同じぐらいのパワーが出るんですよ。
だって本気やったら地球とか壊れるでしょ。あの、ナメップが基本プレイなんですよ、スーパーマンって。だからレックス・ルーサーとか瞬殺とかしないでしょ。
うん、しない。電子、閉じ込められてしまう。
あんなん常にスーパーマンがあの、全
然。本気出せばね、本気出せ。
やってたら、宿敵とかって無理じゃん。
ちょっと楽しんでる面もあるよね。
うん。そこに、だからあの、バットマンは、だから自分はあの、気使われるやろうと戦ったら。
だからバットマンはそこにつけ込むと。
そうそうそうそうそう、そう。殺さないように優しくフォールしてくるはずやから。そこにつけ入れ隙があるやろうと。あの、漫画でもあったんですよ、バットマン VS スーパーマンって。
はい、アメコミが。
アメコミのダークナイトリターンズ。
なんか一緒にベッドに入ってる画像とかあったんですけど、あれは何なんですか？
知らん。
なんかスーパーマンがうっとりしてるんですけど、バットマン。
それは、
あっちも消える
から。そうなんだ。
それはバットマンかけるスーパーマンでしょ。
そう。
VS じゃないでしょ。
いや、でもね、本当はね、
うん、
日本だけバットマン VS なんですけど、VS なんですけど、
はい、
本当はバットマン V スーパーマンなんですよ。
V?
V。
V。だから、バットマン VS に見えるんですよ、あれ。
あー、なるほど。V。
V ってどういう
?SUPR か。
スーパーマンが S だから。
なるほど。猫丸さん。
はい。
昨日夢で、バットマン V、スーパーマンを見た。
夢で
夢で
圧倒的な強さでスーパーマンを倒し。戦いを終えてマスクを脱いだその素顔は、てっちゃんだった。
嘘でしょ。
バットマンじゃなかった。
いやでもね、今回のバットマンね、うん、あの、仮面ライダー1号って今めちゃくちゃなんか強化スーツ着てるじゃないですか。
なんか大柄なってる。
うん、あんな感じ。
今っていうかなんか映画があるんでしょ？
うん、あ、やるやる。
仮面ライダー1号。
なんか今の平成ライダーと一緒に戦うんでしょ？
どうすんのかね、
そんなんだっけ、あれ、どうだ。
なんか、でも、あれなんですよ。ガンダムエイジでも、
うん。
あの、なんつうの？ショタだったじゃないですか、第一部の主人公って。で、それが三部になっておじいちゃんになってたけど、
うん、
自分が乗ってるガンダムめっちゃ改造してめっちゃ強かったですからね。
しかも、あれですよね。偏屈になってましたよね。
そうそうそう。60年前ぐらいのガンダムをめっちゃフルアーマー改造して。
はい。
だから、そういう流れって来てるんですかね。
どういう流れよ。
いや、だから昔の、
うん。
なんチューンナップっつうの、あの、単にごつくして、火力を上げて、また使って。
あの、ロッキーが、
そうそうそうそう。年
取ってから、もう一回するって時に、パワーだって。
そうそう、なんつうの、機関車とキスするようなパンチお見舞いしてやれ、みたいな。
で、でかくなる。
うん。
まあ、筋肉だけは、成長しますからね、お年取っても。
そういうのってなんか今求められてるんじゃん。
え、ジジイが偏屈になって、
そうそうそう、そこから。バットマンもそうだしね。絶対スーパーマン殺すって言うし。
迷惑じゃないですか、そういうのって。
そう、迷惑なんだけど、あいつがいたらって。あいつがいたら次何百万人死ぬのって。もし敵が攻めてきたらって。スーパーマンがいるってことで、異星人がいるってことが確定したんだよって。
でもね、年取ったら丸くならねばならないのに。
うん。
なんでそう、好戦的になっていくの？
だってバットマンだもん。
じゃあやっぱりバットマンの人生は間違ってたってことじゃないですか。そんな偏屈になるなんて。
バットマンの人生は間違ってるでしょ。
間違っとる。
言われたてでしょ、ダークナイトライジングでも。
ほう。
あなたがいつかカフェで、知らない女性と一緒に飲んでる姿が見たいみたいな。
うんうんうんうん。
でもね、そのセリフね、ベン・アフレックが言ってるんですよ。
ほう。
なんだっけ、天才の友達役で。昔の絵。
あれですか、グッド・ウィル・ハンティング旅立ち
だから、お前が、いつも俺は、お前のお家に迎えに行くと。
はあはあ、
で、いつかお前が出てこない時が来るの待ってるって。
マーティアンの人ですよね。
そうそうそうそう。お前が本当に自分の才能を認めて、そういう、なんつうの、俺らみたいなクズと一緒につるむんじゃなくて、ちゃんとしたとこに行くのを、俺は俺の夢はこれなんだって。
はあはあ、
だからお前は俺らみたいな肉体労働者と一緒に遊ぶなみたいな。
ああ。頭悪いやつと、うん。
でもね、そう言ってたベン・アフレックが、固くなりになってましたね。
いや、だから、こんなやつやぜってわしらって。
しよう。
老害。
だって、白髪のバットマンって初めてじゃない？
うん、初めてだと思う。
そのなんか漫画のダークナイトリターンズっていうバットマンとスーパーマンが戦うやつも、確かジジイやったと思う。
おお。
バットマンが。で、その漫画ではクリプトナイトで倒してた。
うん。そう、今回ももちろん使う。
いや、漫画読んでてどうやって、このバットマンとかボコボコにされてるやんって思ったら、なんか罠仕掛けててクリプトナイトの弓矢でプシュンって、あ、これ狙ってたんかって。はぁ、確かにクリプトナイトで倒せるよねって。
でもクリプトナイトはレックス・ルーサーが持ってるんですよ。
あ、はぁ、でもレックス・ルーザーでクリプトナイトにご主人。ずっとスーパーマン倒そう思って、なんかクリプトナイトをこう持ち出して、ちか電子の要塞ではクリプトナイトをコンピューターが作り出してましたよね。
ってことは人間勝てますよね。余裕で。
いや、だから金持ちとかやっぱいかんねんって。
しかも金持ちで、あれだよ、うん。天才系よ。ブルース・ウェインは。
ああ、しかも筋肉もあると。
ちゃんと鍛えるっていう。うん、ウェイトをトレーニングしまくる。
うん、
流行りのトレーニングしてました。ロープをふんふんふんふんってくる。
でも、電子の要塞の面白黒人みたいなやつがちょっとコンピューター学んだら、なんかああいう電子の要塞作っちゃうねんから、たまらんですよね。
スーパーマン、プログラミングしなくてよかったですね。まあ、ニュークリアマンっていう僕らの最強ヒーローがいる。
それ4でしょ最強の敵って書いてた
から。だって、最強だもん。核ミサイル、なんか60個ぐらい全部太陽に放り込んだら生まれたんだよ。
おー。
でもそれっていうのは人間の作り出したものの産物じゃないですか。
はい。で、太陽が出てる間無敵よ。
そんなんよろしくない。
ガメヒみたいなもんだ
よ。ニュークリアマンよくない。
ニュークリアマン、名前がやばいもんね。
核の申し子でしょ？
で、スーパーマンなんか圧倒してましたよ。
はい。核60個分プラス太陽のエネルギーで生まれたもんですもんね。
うん。
核60個っていうか、なんか地球上の核を全部
全部核ミサイル、ゴム、なんかロープでまとめて、
そう。
で、宇宙まで持って行って、えいって太陽にやって、ドーンって。
どこに捨ててくれてんねん。あ、いいの太陽に。太陽はビクともないの。
だから、ニュークリアマン生まれました。
あ、生まれてしまいましたよね。
生まれてしまいましたね。赤ん坊のような。
で、次のスーパーマンバーサス、バットマンバーサススーパーマン2とかができたら、ニュークリアマンとかも出てくるんですか？
いや、どうなんだろうね。ワンダーウーマン、なんかジャスティスリーグわかんないんだけど、だからアベンジャーズに並ぶ、あれでし
あ、それ作りたいのか。
そうそうそう。だからワンダーウーマン一緒に戦うんだよ、出てきて。
じゃあ次その、ジャスティスリーグみたいなそのヒーロー総出演の映画を作りたがってる前哨戦なのか、これは。
そうそうそうそう。だからもう現実にフラッシュも出てるし。
他誰がいんの、でも知らん
な。あとね、
グリーンランド。
グリーンランタンはいいか。なんでグリーンランタンでいいんだろうね。
他へ。
グリーンランタンって何する人な
ん？ワンダーウーマンとアクアマンとザ・フラッシュと
か。アクアマンって何やねん。
アクアマンっていうなんかね、なんかレックス・ルーサーが、秘密ファイルで、メタウーマンっていうファイルがあるんですよ、その中に。
はい、
で、それでワンダーウーマンと、
はい、
なんか、海に潜ってる沈没船みたいなのを探してたら、
はい、
なんか槍持った人がいて、その槍持った人がその、カメラとか壊して逃げていくシーンとか撮ってるんですよ。
はい。
それがアクアマン。
ね、限りなくいなくていいやつっていうか、
で、ザ・フラッシュは、なんか監視カメラ、コンビニで銀行強盗してるところに、なんかニーヤンが、ビールとか撮ってるニーヤンが、シュンって動いて、
はい、
銀行強盗バシュンって吹っ飛ばして、
はい、
銀行というかコンビニ強盗、
はい。
で、何事もなかったようにまたビール選ぶっていう映像とか。
はい、はい、はい。
っていうのを、実はレックス・ルーサーが全部保管してたと。
うんうんうん。ダークワマンって海の中で呼吸できますって。
あ、まあ、そういう能力なの？
水圧にも耐えますと。
どうでもよくないあ、でもアトランティス人っていう。
そうそう、時速数百キロで泳げると。
すごくない？
いや、でも、極めてあれじゃないですか、一発ネタみたいな。もうなんか、もう姿も、地味やし、何こいつ？いらんやん、こんなん。
でも、ザ・フラッシュは、ほれ、なんか今ドラマでめっちゃ有名よね。うん、
ザ・フラッシュはちょっと花がありますよね。
なんかほれ、新しくやってるドラマで、
うん、
今なんかとっても人気出てるよね。ゲオに行ったらめちゃくちゃレンタル。そ
う
そ
う、じゃあもうアクアマンとか外してフラッシュゴードン入れとこうよ。
フラッシュゴードンは関係ないじゃないか
よ。あとなんか、サイボーグっていうやつもいる。
うん、何それ、名前がもう、名前がサイボーグなの？
うん、なんか今、ウィキ見たらサイボーグだって、なんか、映画では、なんか上半身だけの死体を、生き返らせようとしてる博士が、
はい、
なんかトランスフォーマーの、なんか機械みたいなのと合体させようみたいなやつ。うん、何なんだろうね。
なんだ。
なんか、わかった。ジャスティスリーグは、
うん。
すごくどうでもいいやつらが大半を占めてる。
よく、いやでもバットマンとスーパーマンがいたらいいでしょ。
だから二大ヒーローの四無理だっこ感がすごい。
でもアベンジャーズも、
はい。
アイアンマンとか正直、だからゲームじゃなかったら知らんかったじゃん。
でもやっぱアイアンマンの映画見たらこいつ面白いし、今や、何アベンジャーズのとこでもアイアンマンでもトップの人気じゃないですか。
だから今からアクアマンの
映画。絶対ない絶対こんなやつがトップの
人気。そうね。アクアマンね。はい。めっちゃヒゲスラのおっさんなんすよ。
ただの森本おっさんやん。
そう、森本おっさん。
いらんやん、こんなの。
ダメ？
いや、ダメとかじゃなくて、なんかこいつが、なんか同じ立場っていうのが許せんじゃないですか。
だって時速100キロで泳げるんだよ。
雑魚感がすごいですよね。
でも海ならゲッター3みたいなもんでしょ。
こいつが単体でなんかドラマとか作りそうにない感じがすごいですよね。
うん、まあね。
ヒーローな、ヒーロー？
ヒーロー、スーパーヒーロー。
なんかこの、二人が抜けすぎててやばいね。
だって、バットマンとスーパーマンだけで成り立ってるもんね、正直。あとはおまけ感確かにあるよ。
なんかチームにしたいがゆえにいるだけみたいな。
うん。バットマンとスーパーマンがいればアベンジャーズの面々にも全然知名度っていうか有名度はこっちの方が上じゃないですか。バットマンとスーパーマンの。
むしろね。だってアメコミ有名人ランキングってやった時に、
うん。
スーパーマン、バットマン、あと誰って。なるぐらいこの上位じゃないですか。
はい。
今までだとアイアンマンとか、キャプテンアメリカとかの映画ってほとんど作られてなかったですよね。
うん。
キャプテンアメリカはだいぶ昔になんか一作ポロってあったけど。
うん。
見た。なんか。
見ました？なんかキャプテンアメリカ、なんかレッドスカルのなんとかみたいな。
そうそう。レッドスカルと戦うやつね。
うん。 なんかポロッとあり、フラッシュもなんかだいぶ昔に3作品ぐらい作られましたよね。うん。でも。
あれは？
うん。
どうなんの？あの、誰だっけ？このやつ。赤いやつ。
え、赤い
ヘルボーイ。
あ、ヘルボーイ。
ヘルボーイです
ヘルボーイ。
知らん。
ヘルボーイは、マーベルじゃないですか、多分。
マーベルなの？
なんかどっちにも参加してないなと思って。
とにかくね、
はい、
結構ね、はい、バットマンが良かった作品です。ああーもうスーパーマンまっすぐの強さっていうのは分かってるから、
うん、
基本的に無敵だし。
スーパーマンはまず何か問題がない限りは勝つっていう宿命を持ってますからね。
うん。あとナメプ属性。
そう、ナメプしないと地球が割れますからね。
うん。
うん。
で、次の映画ですよ。
はい。
マネーショートを見てきました。
あ、マネーショート、
華麗なる
大逆転。華麗なる大逆転。うん、うん、うん。ブラッド・ピット。
ブラッド・ピットはちょっとしか出ないです
。
いや、もう本当にめっちゃちょっとしか出ないです。
え、主演じゃないの？
全然。
え？騙された。
いや、だから、これね、放題詐欺なんですよ、めちゃくちゃ。
ほう、なんで？
ブルース・ウェインじゃなくて、クリスチャン・ベール、クリスチャン・ベール
は。はい。
クリスチャン・ベールはまあまあ出ますね。
はい。
あともまあまあ出るんですけど、とにかく、金融ショックですよ。サブプライムローンによって。
はいはいはい。で、それ、そのサブ
プライムローン。1900、うん、しかもね、映画がね、ちょっとメタ視点なんですよ。
はい。
なんか、やりながら観客に向かって喋るんですよ。
はあ、はあははあ、第4の壁を越えて
くる。ここは、そうそうそう、ここは女優の何々さんに説明してもらいます、みたいな。
あ、ちょっと面白いですね。
そうそうそう、うん。ちょっとドキュメンタリーっぽくもやりつつ。
うんうんうん、
で、それで、なんか、クリスチャン・ベールが、
うんうん、
住宅ローン、
うんうんうん、
サブプライムローンつるんですか、
うんうんうんうん、
この時、金融、住宅バブルだったらしいんですよ、アメリカが。
バブルでしたね。うん、
で、それで、もうガンガンガンガン上がっていったけど、その数字とかを見て、これなんかやばいんちゃうみたいな。
うん。なんか、
で、いつか
破綻する。マジでって言ってる人は、めっちゃ言ってる人がいたけど、もう、大丈夫、うん、大丈夫って。
そうそうそう。で、それで、なんつうの？ショートだから売りですよね。
はい。
で、銀行に行って、そのさ、ローンの、証券ローンのやつ、住宅ローンを売りでやったら、銀行員とかプーって笑うんですよ。
あ、まだまだ伸びていくのに、バカなんじゃないの？
バカなのって。しかも、2億ドルとか言うんですよ。
破産するよって。
え、いいんすかって、2億ドルいいって言ったら、もう、いや、いいですけど、みたいな、くそって、こいつバカみたいな。
うんうんうんうん、
で、これいろんな銀行でやっていって、
はいはいはい、
合計30億ドルぐらい売りにかけたりするんです。
うんうんうんうん、
で、他の、なんか主人公4人ぐらいいるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、一方みたいな。
うんうんうん、
で、一方、ユダヤ人で、
うん、
曲がったことが大っ嫌いで、
うん、
とにかくいつもキレてる男がいるんですよ。
うんうんうんうん、
めっちゃいつでも怒ってるけど、
うんうん、
そいつがなんか証券ファンドのリーダーなんですね。
うんうん、
子会社の、うん。で、そこに、なんかドイツ銀行とかがなんか売り込みが来て、
うん、
今のこのローンを説明し出すんですよ、ジェンガで。
うんうん、
で、実際には、
うん、
銀行員とかがバカだから、
うん、
この業界を破綻すると、
うん、
だから売ろうってショートしようって、
うん、
でも信じないんですよみんな、
うん、
そんなバカなって、
うん、
でじゃあ実際に調査に行くわけですよ、
うん、
ローンをいっぱいやってるところの地域、うん、メキシコみたいなところ、
うん、
ニューメキシコみたいな、うん、そしたら豪華な家がいっぱい並んでるけど、
はい、
全然人が住んでないですね、
うん、
で、訪ねてたらみんな夜逃げしてたり、
うんうんうん、
なんか、めっちゃすごい豪邸なのに、コンコンって開けたら入れ墨入った超大柄が、
うん、
何みたいな、
うんうん。
で、家賃が振り込まれてないんですよ、9ヶ月分って。いや、知らないって。大家に聞いて、俺は知らないみたいな、
うんうん。
で、そこら辺のローン会社の人に聞いたら、なんか超イケイケのエグザイルみたいなやつらなんですけど、
うんうん、
えって、誰でも俺らは貸すよ。
うんうん、
移民でも貸すって、
うんうんうん。
ストリッパーでも貸すよ、みたいな、
うんうんうん。
ストリッパーのところにも調査に行って、
うん、
職業なんて書いたって言ったらカウンセラーって。
うんうんうん、
で、ちょっとあんたやばいよって、
う
あんな豪邸でローン組んだら、みたいな。はいはいはいはい、えでも私5軒組んだわって。
はい、
うん。え、5軒って、
はい、
うん、あのなって。何年かしたらローン、利率が変わるぞと。
はい。
そんなの知らないんだよ、みたいな感じでおっぱいとかうるうるって。
はいはいはい。
で、それで確信が持てて、
うんうん、
分かったって、こいつの言うとにしよう、また、2000万ドル売りだ、みたいな、
うんうん。
こんな感じでどんどんどんどん売りになっていくんですよ。
はい。
で、4人ぐらい、5、6人だったかなぐらいが気づいて、
はい。
で、それで、やっていくんですけど、
はい。
で、ブラッド・ピットのチームたちもいるんですね。
はははは。
あの、若者が2人が、
うん、
たまたま、その、なんつうの、クリスチャン・ベールが作成した書類を手に入れるんですよ、銀行で。
はい。
で、それで、二人の若い投資家が、こりゃいいって、これ絶対いけるよ、みたいな、はい。だけど俺らには、
うん、
なんつうの、上限を超えた金、賭けができないと、取引が、
うん。
銀行で許されてないみたいな。うん、で、たまたま知り合った、元投資家のブラッド・ピットに電話するんですよ。
はい、
で、そのブラッド・ピットに電話したら、
はい、
この書類見たと、
はい、
分かった、俺が取引に応じよう、みたいな、
うん。
で、それで、全員が、アメリカの、
うん、はい、
アメリカとか世界経済の破綻にかけて、
はい、
大ギャンブルを打って出ると。
怖いですよね。
で、喜ぶんですよ、二人は。うん、若者二人は。うまくいったから。やったーって、
はい、
億万長者どころじゃないと。
うんうん、
もう、超お金持ちになるぞって言ったブラッドピットが、
はい、
喜ぶなって、
はい。
あのなって、もしこれが本当にうまくいったら、
うん、
800万人が、職を失うと、
うんうんうん。
600万人が家がなくなるんだぞって。四、
う、
国、
んうん、
が始まるって。
うんうん、
世界中で、
うん。
なんでお前ら喜べるんだって。
うんうん、
で、シュンって。本当に二十歳そこそこなんで。
でも破綻する方にかけたんやからもうどうしようもないですよね。うん、
だけど、
うん、
なんか、ちょっと兆しが出てくるんですね。
はい。
で、うまくいってないと。
はい。
うまくいってないけど銀行側は下げないんですよ。うん、
はい。
ローンの利率を。
はい。
で、なんでってみんな焦るわけですね。
うん。
銀行に電話とかして。
はい。
どうなってんのって。
はい。
そしたら銀行は、別に全然ビビってないですけど、みたいな。で、こっちは売りの保証金かけてるから、
はい。
延長しないといけないみたいな。
うん。
騙されたとか言うんですよ。
はい。
見かけるべきじゃなかったみたいな。
はい。
だけど、そのまた、ドイツ銀行の売りに持ちかけてきたやつが、
はい。
だって、お前ら、やっぱりどっかでシステムを信用してるわって。
うん、
銀行とかが嘘つかんと思ってるんだろって。
うん、
もう少し待てって。
うん、
そしたら案の定リーマンショック。
はい。
全部潰れて、みんな終わっていって。
はい。
残った人たちも。
はい。
もうイエーイじゃないんですよ。めっちゃ苦しそうなんですよ。
はい。
はぁ、みたいな。
いや、だってね、これ破綻するのは分かってたとしても、いつ破綻するのかっていうのは分かんないじゃないですか。
はいはいはい。
せやからそれまでにもし値上がりしちゃったら、証拠金オーバーしちゃったらもう死ぬしかないですもんね。
死ぬしかない。しかも、買う、売ってる金額が半端ないですからね、みんな。
うん。
それでも銀行は、うん、全然。あと、格付け会社とかも出てくるんですよ。その、
はい、
サンフライムローンを、
はい、
そのローンは超 A、はい、トリップ A 級ですよ、みたいな、
うん。
金利も安定してると、
うん。
で、その、格付けのところに行って、なんでこんな危険な、
はい。
域のやつを、証券を、はい、トリップ A なんかにするんだって言ったら、
うん、
うちがしなかったら、次の格付け会社がするから、
うん、
ねえ、うちらも必死なのよって。
うん、うん。
止められないのか。
中身なんか見るわけないでしょ。
うん、まあ空気読んで格付けします。
だからうちがしなかったら他人がするだけよって。
うん、
だからうちはねって仕事してるだけなのって。
うん、
で、みんな、だから証券会社で働いてる奴らは、
うん、
俺らが働いてた世界って何なのみたいな、
うん。
嘘を嘘で売ってたのかって。
だって価値があるっていうのは価値があるって言ってるから価値があるわけでね。
で、その一人の証券ファンドの人が、うん
はい、
いつだって犠牲になるのは貧乏人なんだって。は
い
は
いまあ、騙されやすいですからね。だからサブプライムローンっていうのがそもそももう言い方マイルドやけど、貧乏人に貸し付けていこうっていう。
そうそうそう。 しかもローンとか支払えなかった奴らに積極的に貸し付けていこう。
うん。サブプライム、
ね。大丈夫、あの、家は値上がりするからって、それ売ったらいいさっていう。困ったら。
言い方やからね。あの、ものすごい言い方やと思いますよ。有料顧客っていうか、金持ってて投資してて、あの、なんて言うんですか？そうやって資産とか持ってるから、担保取れる客にお金貸すといいじゃないですか。
はい、はい、はい。
その担保を奪うのが目的やねんから、
うん。
その担保がちゃんとあって、借金できるやつっていうのは、まあ、有料顧客っていうことで、プライム層と。
はい。
それは数限りあるじゃないですか。
はい。
プライム層は全部顧客にしていきますよね。
うん。
でもまだ投資したいと。
うん。
金貸していきたいぞ、もっと。ローン、金、家建てて、買わして、ローン組ましたいぞって。うん。いや、でも他の人、家建てる余裕とかない人しかないですけどね、って言ったら、
うん。
そいつらに、サブプライム層っていう、サブプライムっていう名前を与えると。
うん。
あの、有料価格じゃない下の層も、純有料価格と言えるんじゃないかしら、
うん、
って。
そうそう、有料客よりも下の層。
下の層も、実は隠れた有料客って言えるんじゃないかしらって、都合のいい言葉を考え出すわけですやん。
はい。
そしたらなんか、有料客に思えてきた。
うん。
じゃあ、この下の層もまたあの、未開拓の顧客なんだって、行くぞって、どんどんどんどんどんどんどんどんそっちの方に帰ってって、もう後戻りできなくなっていくわけですやん。
はい。
もうすでに担保いっぱいとか、借金いっぱいのやつにも、
うん。
その担保に、さらに担保かけるってできないかしらって。
で、それでガッチャンコするんですよね。
はい。
いろんな、トリプル A ランクと B、トリプル B ランクみたいなやつを。
そうそう。
まとめて売ると。で、B ランクがジェンガで、B ランク、どんどんどんどん抜いていくわけですよ。
うん。うんうん、
で、どうなるって、残った A ランクたちはって。うん、崩壊みたいな。
すごいですよ。だからもう、この家とかが値上がりするのは分かってるから、
うん。
その値上がりした分も担保って言えるんじゃないかしらって。
怖い。なに、正直ね、めちゃくちゃ難しかった、はい、この映画。全然僕金融の知識がないんで。
うん、レバレッジって。
半分はーって感じ。半分はーって感じ。
わからん。
わからんけど、うん、なんとなくわかりやすく説明してくれるんですよ。うん、だからその、ドキュメンタリーとか、そのメタ視点でやってくれるから。
はい。はい、
うん、だからこの、エビ、
うん、
本来賞味期限切れてるエビ、うん、あの、シェフが出てきて、
はい、
でもな、こいつをな、って言って、
うん、
シチューに入れればって、
はい、
新しい料理の完成だって。
うん、そうそうそう。
これで売るんだよ、みたいな。
うん。うん、
CDS ってやつですね。
うん。
クレジットデフォルトスワップ。
うん。
なんかそういうめっちゃ難しいこともいっぱい出てくるわけですよ。うんうん、僕はわからないんで、金融とかそういうあんまり知識がなかったんですけど、うん
はい、
好きな人はもう、よだれもんの映画だろうな。
CDS とか流行りましたよね、あの時言葉として。
うん。
うん。そうですよね。デリバリティブって言って、派生、金融派生商品っていうものがね。
なんで金融派生、だからなんなの一体。
わからんな。
わからん、難しい。
いや、だから、その、例えば、てっちゃぎにお金貸して、で、家をローン組まして、
うん。
なんで家に、てっちゃぎに家、ローン組まして、てっちゃぎがそれ払えるって、収入超えてるんですよ。
うん。払えないの
決まってる。100年ぐらいかけたらもう、払いきれんの分かってんのになぜ貸すんやって。
うん。
でも、それは、その家が、皆さん値上がりしてるって言って買わしたんやから、その値上がりしてるの前提のオプションを組んでいくわけですやん。
はい。
だから値上がりして、つまりてっちゃんさんは10年後にはこれが10倍になってますよねって。
うん、
ってことはもう10倍の資産持ってるようなもんとも言えるから。
とも言えるな。
そうそう、とも言えるから。そしたらその10年後の値上がりしたやつを元に、
うん、
もう一回借金できるんじゃないのみたいな。
っていうのをね、
すげえな。
ストリッパーもしてたんだろうね、5件。
そうそう。だから、一件持ちましたと。
うん。
あ、もう、あ、これ、1000万儲かるの確定してるわ、って。
うん。
じゃあ、その、利益のやつでもう一件分のローンも組めるんだよ、みたいな。
う
だからあの、なんちゅうの、借金の上に借金を乗せて、借金を乗せてっていう、すごいタワーを組んでいくわけですよ。
すごい。
でもね、最初の一つ目のタワーが崩壊したら全部崩壊していくやんか。
うん。
その、値上がりするって前提。
値上がりしなかったらね。
しなかった。もし下がってったらもう、すべて、こう、組み上げた、この城郭が、崩壊していくわけですよ。でも人はそれを、あの、頭いいって。
うん。
あ、そうか、先取りするんや、って。そうやったら、もう金がない人にもお金貸せるねって。
はい。
だってみんな上がるんだもんって、もうその待つのやめようよって、先に貸そうよって。まあそんな感じで、なんかあの、金融派生商品っていう考え方って怖かったけど、あれがあの、いわゆる、レバレッジっていうのの、
倍掛けみたいな。
難しいこと
ないのに。
そう、レバレッジって言って、あの、テコ。
うん。
テコなんですけど、つまりあの、保証金に対して何本までの取引認めるかっていうことですよね。
うんうんうん。
1000円の保証金積んだら、
うん、
あの例えば極端な話数千万とかの取引認めんのかっていう
1000円しかない
っていうことですよね。あのその振れ幅でいくら儲かるっていう前提ありますからね。
はいはいはい。
例えば1000円積んで何かが値上がりとかしたときに、
うん、
その商品が1000円分下落したと考えたら、
うん、
保証金1000円でことたるじゃないですか。
うん、
例えば極端な話、あの9,999,009,000円のものが1億になったとしたら。
うん、
差額は1000円ですと。
はい。
買って、売ってってやったら、1000円儲かるわけじゃないですか。
はい。
じゃあ、てっちゃんは、1000円しか払ってないのに、
うん。
2000円になると。
お
ー。すごない?
すごい。
としたら、あの、てっちゃん1000円だけ、預けておいてくれたら、
うん。
その取引してもいいよっていう、ルールがあったとしたら、
あるんですよね。
あるある。で、逆にあの、1000円、その、9000万円以上の物件が1000円下がったときは、
うん。
もっとそのてっちゃんの預けてた1000円、それ回収でもう全部終わりにしようやって。
うん。
としたらてっちゃんはその、波外れた取引が可能じゃないですか。
確かに。1000円しかないのに。
うん。よしんばですよ。
うん。
その1億近いものが1億5000万で売れたとするじゃないですか。
はい。
てっちゃんは1000円しか危険にさらしてないのに、
うん、
5000万とかいきなり、1000円が5000万とかなるんですよ。
う
ん。なんだ、てっちゃん、あの、すごいねって。
すごいね
って。てっちゃん魔法みたいじゃないですか、1000円だけなのに。
うん、魔法みたい。
でも逆もあるんですよ。
はい。
てっちゃんは1000円だけかけたつもりが、
うん。
借金5000万になりました。
嘘でしょって。いや、だって言ったじゃないって、なんか、1000円で終わるみたいな話、みたいな。
いや、ちょっと、一瞬やったんで。
ボタン押すの遅れました、とか。
いや、これは、非常に単純化して言うてますけど、
うん。
これを、こういう、馬鹿げた取引を成り立たすために、
うん。
理屈をいっぱいいっぱいつけていくんですよ、もっともらしい。
もっともらしい。
そう、もっともらしい。あれ、この、値上がりしたものに、こういう、担保に取ってますので、この取引を認めようかな、みたいな。
あ、いけるんちゃうってこっちは思いましたってこと?
だってっちゃんは、だから1000円しか持ってない貧乏人なのに、
うん。
下手したら、数千万単位の借金を背負わされる羽目になりますよね。
うん、なるね。
逆もあるんですよ、数千万で。例えば、これ、愛蔵君、見たまえと。
うん。
彼も君と同じように1000円しか持ってない貧乏タレやったのに、
うん。
今じゃ5000万も持ってるじゃないかって。
うん、
誰でも儲かんだよ、これって。その陰には、5000万ぐらい、本当はそんな借金なんかできるような身分じゃなかったのに、
うん、
借金背負わされてる人がいるんですよね。
そんな人どうなんの、それ。
だから、なんか、電車によく飛び込み。
おそうなんの、
うん。スーパーマンを組むしかないですよね、もう。
加減を設定してる ていう取引もありますよ。
あ、
1000円以下になった瞬間にも打ち切りと。
ストップ。
うん。うん、じゃあその間に儲けも1000円以上になったら終わりなんだ。
いや、その儲けは天井。
え、じゃあそれだ。それでいこう。
いや、でもこれも確実じゃないです。
はい。
いろんな条件があるので、例えば FX なんかでもそういったあの取引を先物とかでも、加減を決めてますみたいなのもあるかもしれへんけど。
うん。じゃあ安心じゃん。
でも万が一の時は、あの、加減を超える時もありますのでご了承くださいっていうのもあるし。
わかるわかるわかる。司教板2によく書いてる。
あの、
いや、万が一しかないもん、みんな。
あの、根が飛ぶ場合がございますね、みたいな。
一瞬って。うん。なんか、クーンって。
はい。
ナイアガラの滝。はい。で、昇竜拳とか。
いや、もちろん。
プリキュアがやってるんですよ。
はい。
先前姉妹が。あ、先姉妹が。
しかもね。
うん。
あの、それも 100% もう保証金、積んだ保証金以上は取れへんっていう、もう保証しますみたいな契約もあるよ。
うん。
はい。
ありがとう。
それがあの、いろんな豪邸持った、アメリカ人のあの、サブプライムローンのあの、人たちの契約もその一種やったわけですよ。
うん。
あの、豪邸のローン払いますと。
うん。
払えなくなった時の、は、その家を取り上げて終わりって。
うんうんうん。
まあまあ、妥当なんじゃない？
その結果どうなったか言ったら、誰も買わへん家が山のようにこう、立ち退いた後の。
そうそうそう、そう
だ。あ、みんな取られたのか。
そうそう、みんな取られて取引が終わったんですよ。あの、みんな中途半端にローンを払って、終わってったっていう。
なんか食もない、家もないって。
そう。
ああ。食もなくなったのか。
はい。
まあ、それ当てにしてた人も多いですからね。一軒目のローンを払うために二軒目もローン組もう。あの、最初のモデルでは、最初の家のローンを払ってるうちに、値上がりするので、
うん、
そのお金で、また次のもう一つ大きい家のローン組もう、みたいな。それでどんどんどんどん大きくなっていけるわって言ってたら、じゃあさっき言ったみたいに、じゃあ先に貸しましょうか、みたいな話になってったり、なっていかなかったりとかするんですよ。もうこの辺、もうね、複雑会議で、説明してる方も分かってないですからね。
だからあの、映画を見るとなんとなく分かるんだよ。でもめっちゃ専門用語バリバリ出るんですよ。
はい。
だけどなんか映画見ると、
はい、
みんな信じてるんですよ。
だってそれで実際に会社が回ってて、
うん、
銀行も回ってて貸し出しとかが行われてて、
うん、
お金が動いてるんやもん。
しかもね、一人のその主人公格の投資ファンドの人の親会社、
うんうん、
親会社が、うん、そのサブプライムローンのローンなんか買いでね、うん、
はい、
最後大損こくんですよ。
はい。
親会社が、負債52兆ぐらいですからね。
はい。
うん、どうにもない。
だから、主人公が、
はい、
俺は親会社相手に商売してたんかって。
うん。
うん。何をやってるんだって、みんな。一体、うん、何が真実なんだみたいな、うん。なんでこんな、平気で人をなんでこんな騙せるんだみたいな。
うんうんうん。そうそうそう。あ、それ CDS、CDS 何が、
そう、CDS、
CDS が何が罪深いかってさっきのあの、
ガッチャンコにするみたい、全部。悪いのもいいのも。
CDS はね、どっかが倒産した分の保険みたいなやつなんですよ。
保険
どっか行こう。倒産すると。
支払い不能になるでしょ？
うん。
で、その保険を、かけとくわけですよ、CDS っていう。うん、つまりあの、愛蔵社とてっちゃんさんの取引っていうのに対して、
うん。
それ利益が出たりとか、あの、支払いがあるっていうのを期待するじゃないですか。
はい。
それ自体を商品として、
うん。
別のとこに、あ、別のとこ買い取るとか。
難しい。
保険を引き受けるとか。
うん、うん。
いうことなんですよ。例えば、愛蔵社とてっちゃん社の間で取引があるのに対して、
うん、
てっちゃん社が豚尾社に、
うん、
これちょっと保険入れといてくれと、
う うんうん、
愛情さんが潰れた分僕は負担するんですよ。
はいはいはい。
そのために僕はてっちゃん社から何ぼかもらってるんですよ。
うん。
でも、これに対しても、僕は誰かに、この保険ちょっと入ってくれって。
あ、またがしみたいなの多分。
そう、てっちゃん社の取引が持ち、僕が大損こいた時のために、うん、誰か保険見といてくれへんって。
うん。
で、みんながみんなを相互に、
うん。
なんか守り合うみたいなネットワークが出来上がっちゃうんですよ。
はいはいはい。
CDS っていうのを乱発していくと。
うん。
すると、愛憎者の倒産のせいで、うん、全員死ぬみたいなことが。
ああ。
全員元気なうちはいいのね、問題ないわけね。
そうですね。なんかあの、リスクヘッジしてる感じになりますね。
うん。
でもその CDS がなんか社会全体に回ってったら、なんか、凄まじい連鎖爆破が起きますよね。
バグよね、本当に。連鎖のコンボがゴーンって、どんどんどんどんどーんって起こってみんな死んだみたいな。
死にますね。でもこの CDS だけじゃないですからね、その、レバレッジとかいろんなことを、もう複雑回帰にあって、要は何がしたかったかって言ったら、
うん、
もっともらしく言って金貸したかったっていう。
貸したかったのか。
うん、
なんかね、映画、だからそのアカデミー候補にもしょっちゅう選ばれたぐらい、うん、映画的にも面白いですよ。
うん、うん、うんうんうん。
なんか、だからなんつうの、メタ視点的な感じで、急にカメラに向かって、
うん、
本当はこの書類拾ってないんだけどね、とか言いますよ。とか、ここはシェフに紹介とか、ここはセクシー女優にお願いしよう、みたいな。
うん。
いい。
実態がないからね。こう CDS にしても、あの、だからデリバティブっていう、その、債権派生商品っていう、うん、派生商品やからね。言い方やからね。で、他ってちゃん何を見たんですか？
はい。突然。ね、もう一個です。
うん。
冷戦時代。
え？
時代は冷戦のアメリカですね。
はい。
ちょっと内気で引きこもりな少年が、チェスに夢中になるんですよ。
うん。
うん。
で、四六時中チェスやってるから親が、
はい。
ユダヤ人なんですけど、
はい。
チェス教室みたいなところに連れて行って、
うん、
もうちょっと先生に任せてって、この、
うん、
この子、やっつけちゃってって、
うんうん、
約束だからこの、チェス終わらすって、
うん、
もうずーっとやるから勉強耳が入らんと、
うんうん、
先生にちょっとガツンとやってくれって言ったら、
うんうん、
先生一応勝つんですけど、
うんうん、
この子天才だと、
うんうんうん。
で、それで負けず嫌いのチェスの子がどんどんどんどんもう才能を開花していって、うんうん、死の優勝とか、で、アメリカ優勝みたいな。
はい。
で、少年チャンピオンみたいにどんどんなっていくわけですよ。
はい。
で、もうアメリカを代表するチェスプレイヤーになって、
うん、
世界大会に出るんですけど、
うん、
どんどんどんどんね、このチャンピオンになっていくことに、うん、なんか幻聴とか聞き出すんですね。
はぁ、あ、はぁ、あ。
なんか、あ、またあって、
うん、
今の聞こえたって、
うんうん、
電話しながら、うん、ブツブツってなったよねって、これ盗聴なんじゃないかな、みたいな。
もしくは集団ストーカー。
そうそうそうそうそう。
うん、
で、この時、ソ連の世界チャンピオンなんですよ。
はい、
ソ連が、チェスの、
はい、
ボリス・スパスキーっていう人が、ソ連人が世界チャンピオンで、
うん、
で、その世界大会でようやく当たるっていう、
うん、
こいつが倒すぞって頑張って世界一になるんだってやったけど、
うん、
なんか急にブチ切れて自分で、うん、試合中に、
うん。
なんかもうソ連側が仕組んでると。
うん、
もうこんなん公平な勝負じゃないって。
うん、
で、世界大会辞退したりするんですよ。
はい。
なんか証拠があるわけでもなく。
なく、いきなりブチ切れて。
ほうん。
で、一人の愛国者みたいなやつが忍び寄ってきて、もう一回やらんかって。
うん。
うん。ソ連を一緒にぶっ潰さないかって。
うんうん、
いや、違うと、俺はチェスやりたいだけだって、そういう愛国心とかいらないって。いや、わかるわかるわかるって。で、俺は愛国心があるけど、お前はチェスがしたいと。
うん。
だからそういう手助けがしたいみたいな。
うん。
ということで、じゃあ分かった、しゃあない、やるかと、
うん。
で、どんどんどんどん話がでかくなっていくんですよ。
うん。
もうアメリカ大統領とかから電話来るレベルになったり、
うん、
あっちはカーゲーベイがもう超監視してたり、
うん、
で、主人公のボビー・フィッシャーって言うんですけど、
うん、
もうどんどん病気が進んでいくんですよ。
やっぱ病気なのね、それで。
もう精神、チェスっていうのは、 すっごい集中力使うから、銀河の果てまでの思考回路があると、なんて先まで。
うん、
だからそれで、壊れてしまうって、
うん。
で、それで主人公は、過激派キリストの、
は
あ、全部、過激派の、セリフのテープとか夜眠りながら聞いてるんですよ。
あ、
で、ソ連はクソだとか CIA はクソだみたいな、ユダヤは死ねみたいな、ことブツブツ言い出して、
はい。
いや、なんかこの前奥歯からさ、って、
うん、
盗聴されてるような気がするんだよな。
やっぱり集団不幸か。
もう本当にこんな電波のことめっちゃ言いまくるんですよ。
うん、
で、対するソ連の世界チャンピオンも、
うん、
アメリカに来て試合とかするたびに、
うん、
聞いてるんだろって。
うん、
そしたら、なんか付き人みたいな、影部みたいなやつらが来て、え、どうした大声出してって。
うん、
はぁ、あ、わざとらしいみたいな。
何が？
だからソ連側はリアルに盗聴されてる、じゃねえのかみたいな。でもわかんないですよ。ソ連側も気違いみたいに見えるんですよ。それ言ったら。
うんうん、
急にホテルの部屋で大声出したり。
うんうん、
全部聞こえてるんだろうみたいな、
うん。
出てこいよって。
うん、
そしたら大声出したかみんな出てきて、え、どうしたのチャンピオンみたいな。わざとらしいんだなって。聞いてるくせによみたいな。で、アメリカ人側は、受話器とかめっちゃ外して、なんか、壁とか全部剥がしたり、カーテンとかちょっと見たり、つって、あ、ダメダメダメ、見てる。この精神異常者のアメリカ人対、ソ連の世界チャンピオンが戦うっていう、
は
い、実話です。
実は。
反ユダヤ。
そう、自分ユダヤ人なのにね。で、このボビー・フィッシャーって日本にも来たらしいですね。完全なるチェックメイトって映画です。
はあ、
もうめちゃくちゃ面白かったですね。
ダビジョブの人たちじゃないのよね、結局。
結局、ボビー・フィッシャー、主人公自体は、気候が目立って、捕まったりもしてたらしいですね。
うん、
あと、亡命とかしたり。
うん、
どこに？アメリカから？
アメリカから。
ソ連にって
こと？なんか、あれ、なんだか、アイスランドとかで結局死んだんかな？亡命して。
へー。
なんか、そんな話でしたね。
怖いですね。
うん。なんかね、もう、アメリカではもうこいつブームなんですよ、めっちゃ。
え、今？
ああ、なんか当時。
あ、
めっちゃテレビとかで騒がれて、急に。
うん。
もう、で、ソ連側も、そのなんか、書記長とか。
書記長
が。なんか、何年もののワインを開けたよ、みたいな、
はい。
これはね、革命の時のとか言ったり。
うん。うん、
で、なんか大統領がテレビで電話がかかってきた、うん。あの大統領か電話がかかってきたんだぞって。
うんうん、
とかもう、代理戦争みたいになってて、冷戦の。
うん、
なんか面白かった
です。でも、聞いたわ。
でもどんどんね、気違いじみていくんですよ、主人公が本気で。
これはチェス映画なの？気違い映画なの？
チェス、気違い映画です。
チェス吉？
チェス吉。チェス吉で吉チェス。なんか、だからソ連側も、
うん、
なんか椅子が揺れてるような気がするとか言って、試合中に。
うんう
ん、なんか椅子裏返して椅子見たり、椅子に X 線とかかけたりするんですよ。
うん、
もうね、どっちが基地なのかもわからなくなってくる。ソ連側は結構どっしり構えた大人のチャンピオンって感じなんですよ。
はい、
だけど、基地なのかなって、ちょっとドキッとする面とかあったり。主人公はもうバリバリ基地が。
バリバリの
気違
い。バリバリ超気違い。バリバリの気違いがチェスが強い話なのね。
うん。
でもどうなっていくのこの映画。落ちるの？こんな。
落ちる。
落ちるのか。
うん。
何が面白いの？気違いなところがドキドキするわけですか？
気違いのところもドキドキするし、
うん、
果たして勝てるのかっていうところもドキドキする。チェス。
あ、
で、もう伝説的な試合らしくて、それが。
チェスの盤面とかわからないですよね、映画見てる人ね。
なんかね、ちょっとね、
うん、
出てくるんですよ。
出てくる。矢印が。
あっちに行くみたいな、コマが。あんまり僕もチェスわかんないですよ、コマ、うん。どこがどこに行くみたいな、
うん。
ポーンが2コマ進めるぐらいの知識かな。
うん、
なんかね、ちょっとずつ矢印が出て、あ、なそういうことね、みたいな。
はぁ、あ。チェスの盤面が楽しめるようになってんの、この映画。
ちょっとね、ちょっとね。
ちょっと。
本当に。あ、もうあとはなんか、気狂ってる感じ。
うん。
なんか卓球場でやるとか言い出したり、カメラとか全部やめろとか。
うん。どうなんでしょうね。何がいい、結局これ見て何がわかるんですか？ほんまに気違いなんですか？
ほんまに気違いだったみたい。
その気違いなのに対しては何かそのフォローみたいなのあるんです？
うん、ない。どんどん気違いになっていく。
こいつは気違いやっていうのを表現した映画なの。
なんなんだろうね。だからあの、気違いだからって、
うん、
すぐ捕まえるなって。
残っちゃ
う。え、でもチェスは本当に天才なんですよ。
捕まるの？
捕まるみたい、この後。あの、映画が終わった後に、
うん、
どうなんかなって調べたら、はい、そのフィッシャーボーン、あ、ボビーフィッシャーか。
はい、
フィッシャーのウィキが結構長々とあって、いろいろ。で、反米、反ユダヤ発言とかで、
はい、
あの、アメリカ国籍剥奪とかされたり。
はい、
すげえなって、こいつ。
チェスやってたら気違いになるわけじゃなくて、たまたま気違いやったんでしょ？
あの、チェスを極めてしまったから気違いになったみたいな話ですね。
気違いになってないやつはまだ甘いと。
甘いみたいな。狂気の世界だと、こっからは。何百億手を読むみたいな。
うん、
そんなん本当に考えてるから頭が爆発していくみたいな。
おかしくなるかもね。
でも最近あの、将棋に勝ったり負けたりとかしてましたね、コンピューターが。
あ、囲碁ですね。
囲碁や、囲碁。
囲碁、あの、Google の。
うん、
AI が、
うん。
すごいよね、あれ。
なんかすごいみたいですね、今。
なんか人間では、なんだっけ、思いつかんな絵を使って買ってくるとかいう。
うん。
なんか面白いですね。まだまだ進化できるんですね。
うん。
でもこれになんか、行って返すとかしてたら、チャンピオンもなんか半端ないですね。
そう、一生したら
ですね。まあね。
なんか癖を見抜いて。
うん、
攻めてみるのかって言って、コンピューターが、なんか急にアホな手差し、
急にバカな
子になって。バカな子になってもって。その3戦かなんか負けてる間にずっと癖見てたんで。いや、ちゅうかその、コンピューターとやる以後のなんか韓国のチャンピオンがすげえわ、と思う。
うん、すげえわ。
まあ、どういう意味で？
え、なんか、例えば日本の将棋のなんかあのトッププロとかって逃げるっていうかなんかあんまり刺さないじゃないですか。
ああ、まあでもあったよね。
あったけど、なんか最近ちょこちょこってやってるけど、なんかあの、みんなが刺すわけでもなく、なんかあの、誰やるみたいな。
あの人、韓国のトップかなんかなんだっけ？
もう韓国のトップって、どうも世界のトップらしくて。
世界のトップみたいな。
そんなこと言ったら中国人が怒るんじゃないの？
いや、もうその、リーグ戦みたいなのやってるんですよ、世界。
ああ、はいはい。
で、ほとんどの優勝者が韓国人で、
うん、
その次が、あの、中国人で、
うん、
で、1回か2回か日本に勝ったみたいな。
うん。
だから韓国のトップが。
中国やっぱ強いんだよね、あれ、あっこら辺が。
そうですね、韓国、中国、日本、だいぶ離れて日本みたいな。
うん、
でも、その中でも韓国はやっぱり、中国よりよっぽど強いみたいで。
それでも負けるか。
のチャンピオン、だからまあ、事実上世界ナンバーワンですよね。
だからあの、トップに数えた方が早いみたいなやつね。
うん。そやからあの、コンピューター号とやる意義がありましたよね。
まあ、
そうですね。
あの、チェスの、
でも、
チェスもやりましたもんね。
あ、
チェスもやったみたいですね。うん、だからフィッシャーボーンだったら勝ってる可能性ありますね、気違いだから。あ、止めろ、コンピューター止めろとかいうレベルなんで。
あれでもなんか、なんだっけ、全然定石とかを無視して打ってくるらしいじゃない、その囲碁のやつ。
はい。
アルファ碁。
はい、アルファ碁やね。そう。
うん。
あ、いいこと言いますね。ボビー・フィッシャーもそうなんですよ。
うん。
定石を無視するの？
いや、あの、世界大会でそれやってしまって、うん、それが伝説の試合みたいに言われて、それが映画になってるわけですね。
うん、
ああ。
完全なるチェックメイトって。
うん。
え、こんな手見たことないぞって言ってザワってなるわけですよ、世界中。
うん。
うん。
うん。なるわね、そら。
だからなんか、もう映画館でやってないんで、レンタルで見て
ください
。
あ
の、スパイダーマンの人が主人公です。トビー・マグワイア。
はいはい。 ど、童顔っぽいあの。
そうですね。あの、キチガイの演技めっちゃうまいですね。本当に、あの、震える手で受話器のあの、うん、口離す、あの、コッコッコって回して外して、うん、ないなって言って、閉じてもう一回開くシーンとか、もうやばい。うんう
ん、ああ、来てんな。
はあ。ディープブルーってのがなんかあの、チェスで、うん、世界チャンピオンに、
カスパロフだった。なんかそんな人。
そうです、ガルリー・カスパロフですね。でもディープブルーがその後、なんか解体されたから再戦できへんっていう。なんか勝ち逃げっていうか、なんかひどないそれ。
それだからなんかあったじゃん。なんあの、なんていうか、アルファ号がさ、一、
うん、
回負けたのはわざとじゃないかって。
あの、なんか研究打ち切りになるからっていう。
そうそうそう。一回負けときゃ。
ああ、これ学んだわ。
これでなんとか、あの、研究打ち切りならず死なずに済む方法を考えてんじゃないかっていう話があったよね。
ああ、なんで解体され、勝ったらなんで打ち切りなんの？
いや、危ない、こいつは。
え、何が危ないの？
人類への。
は
あ。反乱を加えてるかも。
はあ。ははあ、
それ系の話がなんかいろいろあったけど、なんだっけ、その定石が、
うん、
じゃない、定石を全然無視して打ってくるっていう話でさ。
はい。
うん、なんか、面白かったですよね、その囲碁打ってる人のうちの、うん。もしかして人間はまだ囲碁のこと全然知らないんじゃないかな。
ああ、そうそう。で、もしもだから、例えばそういう、アルファ号みたいな、
はい、
あの人工知能が、例えば手術とかに使われるようになったりして、
はい、
でその時にその変わったことを始めるわけよ。で人間はそれがなんでそんなことを始めるのかが理解できない、
うん、
けど結果的にうまくいくみたいなことになったら、
もうやってみないとわからへんことが多いですもんね、世の中。
そうするとだからもうコンピューターは盲信するしかなくなるかもしれない。
あ、でもコンピューターも一つの材料じゃないですか。
うん。でもそいつに従ってればうまくやってくれるかもしれないわけよ、
とりあえずそのケースではね。
そのケースの
場合は、ね。でもそのケースの場合、正しいっていうか、とりあえず安定な道っていうのを見つかったら儲けもんじゃないですかね。
ああ、まあ、終わった後でってことね。
うん。
でもそれまで分かんないっていうのも怖いしな。
でもそれってなんか、例えばある作業にソナー使うのは反則やみたいなこと言い出すのと一緒なんちゃうかなとは思う。
ああ、
とか、なんか、まあね、なんかあの、今までトントントントンとやったのに、うん、レントゲン使うのって、それ、機械頼りすぎちゃうって。
いや、そこと、だから、あれじゃん、違うのは、その、ロジックが分かんないっていうことよね。
分かんないけど、そのプログラム組んだやつは分かってるから、どういう、あれで、そういう風な風に、あの、コンピューターが解析していったのかっていう、大まかなことが分かってるじゃないですか。
ただ、だって。アルファ号作った人分かってんのあれ。
レントゲン技師にレントゲンの機械の全てって分かんないでしょ。
まあ、多分、
うん、全く分かる。
あと、車運転してるおばさんに車の機構とかのこと言えって言っても全然分かってないのに車運転するでしょ。
うん。
怖いやんって言ったら怖いけど。
うん。
自分まあ、まあ、いいやん。
だから、とりあえず OK ってことか。
うん、機械が作った機械やったら怖いけど。でも、機械が作った機械っていうのはターミネーターとかそういう世界になっていくわけですよね。勝手に作りよったってこいつって。
そう。
知らない機械をって。
それは怖い。
うん、今んとこは人間が作った機械が何かの、作業をしてるわけやから、ええんちゃうかなって思わんでもないですし、なんかそっからやっぱり、機械がある程度下ごしらえをしたところで人間が、ねえ、ひらめいていくっていう。
で、キュイーンって言って豚尾さんの顔からノコギリが出てくるんです
よ。そうそうそう。そうそう。そうですよね。
いやー、映画いっぱい見ましたね。他も見ましたけど。
はい。じゃあ来週は何を言います
か？次は、私はゴーストを言おうかな。
あ、わかりました。
ゴースト？
私はゴースト。
あ、私はゴーストね。ろくろ回すやつじゃなくて。
あのね、結構なんかなか来る映画でしたね。
うん、来る映画。
ん？
来るとは。
来る？
いや、来る映画っていうのは。
あ、来るっていうかなんか、ちょっと、ゾッとする。
あ、怖いの？
うん、怖い。あの、ざっと言うと、
はい。
あの、幽霊側から見た条例。
あ面白そう。
それ面白いですね。 幽霊が除霊された時どうなって、
まあ、簡単、この映画ってなんか言うとネタバレになるんで、はい、今もうサクッと言いますけど、はい、なんか結構良さそうな家で、うん、女の人が朝起きて、うん、卵焼き、あ、目玉焼き作って、食べてたり、なんか本読んでたり、買い物行ったりするんですよ。
うん、
家の中で。それを3ループぐらい見せつけられるわけですよ、僕ら。
うん、
なんか同じことやってんだって、こいつしょっちゅう。
うん、
で、そしたらいきなり女の人が声が聞こえて、
うん、
え、誰って、うん。もしかして、幽霊なのみたいに聞いたら、うん、違う、あなたが幽霊よって、
うん、
え、でもあなたどこにいるのって、私もあなたが見えないわって、
うん、
あのね、私は雇われたのよこの家の人にって、うん、あなたを成仏させるようにって、うん、え、まさか私本当に幽霊なのみたいな、
う
ん、記憶思い出してごらんって言ったら、うん、確かにわかんないけど、わかんないけどそんなことないって言って部屋から逃げ出して、また朝起きて目玉焼き作ってみたいな、
シックスセンスみたいな話です、ね。
なんかループを繰り返していくわけですよ、また。で、またこの連動力者が話しかけて。
もうそれを来週話してくれるという。
はい。でももうこれで、こんな映画なんですけど、どんどん幽霊が、幽霊って自覚していって、
うん、
え、一体、除霊とはみたいな。
だから、除霊って、だから、あなた死んでるのよって、何度も何度も呼びかけることじゃないですか。
いや、分かったって、分かった分かったって、死んでるのは分かったって。
うん、
死んでるのは分かったけど、じゃあ、成仏させてよって。うん、いや、でもね、あなたの因果を解放しないといけないのよっていうわけです。
うんうん、
だから、因果って何よみたいな。
そうやから、だから、心残りのこととか。
うん、そうそうそう、そんな感じ。だけど、うん、なんか、ゾッとする。あの幽霊しか出ない映画、人間一人も出ない。
宮田さんはなんか最後に、
はい、
はい、最後な
てっちゃんはもう終わり
マジで、
あ、てっちゃんはもう終わり、
はい、
ああ、そっか、明日仕事か、
そうですね、もう、ね、
じゃ あ,
じゃ あ, あの3人でお願いします。
ワンマンコ宮田でおま
関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。